クルーシャルポイント丸2、頭の感覚を持ち体を考慮する。アウトライン、私たちが主体としてあらゆることにおいて頭の感覚を持つなら、私たちは体を考慮し体を考慮するでしょう。第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。13節、なぜなら私たちはユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も皆一つ霊の中で一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。14節、体は一つの主体ではなく、多くの主体からなっています。15節、もし足が私は手ではないから体に属していないと言ったとしても、それで体に属していないわけではありません。16節、またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言ったとしても、それで体に属していないわけではありません。17節、もし体全体が目であるとしたら、どこで聞くのでしょうか。もし全体が聞くとしたら、どこで嗅ぐのでしょうか。18節、しかし今神は各主体をそれぞれ体の中に彼の意図するままに置かれました。19節、もし全部が一つの主体であるとしたら、体はどこにあるでしょうか。20節、しかし今や主体は多くあっても体は一つです。21節、目は手に向かって私はあなたを必要としないということはできません。また頭は足に向かって私はあなたを必要としないということはできません。22節、それどころか他より弱いと見える体の主体こそむしろ必要なのです。26節、もし一つの主体が苦しむなら、すべての主体が共に苦しみます。もし一つの主体が栄光を受けるなら、すべての主体が共に喜びます。私たちは主とさらに多く交わることによって体の感覚を養う必要があります。私たちが主とさらに多く交わるとき、私たちの内なる感覚は自然に発展します。さらに、もし私たちがこの交わりに従順を加えるなら、私たちの内なる感覚はさらに鋭く、さらに豊かになります。感覚が来るとき、私たちはその感覚に緊密に従うべきです。もし内なる感覚が私たちに止まることを願うなら、私たちは止まるべきです。もしそれが私たちに行くことを願うなら、私たちは行くべきです。このようにして私たちの内なる感覚は鋭くなり豊かにされます。私たちの内なる感覚は私たちが主と交わることと彼に従順になることを通して発展します。ですから、私たちはこの感覚を常に訓練すべきです。これは私たちが霊的な事柄に触れるとき、この感覚を常に用いなければならないことを意味します。私たちが体の感覚を活用するとき、良い状況が発展します。困難な状況にある主体は、一人でこの重荷を担うのでなく、彼の仲間の主体が彼と共に重荷を担うでしょう。私たちは単に求められたという理由だけで、誰かのために祈ることはもはやなくなるでしょう。そうではなく、私たちは体の負担から祈るようになります。時々、一人の祈りでは十分ではなく、体の祈りの真の必要があるのですが、この祈りはやはり自然なものです。例えば、体の感覚を持つ人は、ある兄弟に困難があり、ある姉妹に重荷があることを感じることができます。その兄弟の困難に対する感覚は、その人へと伝わり、その姉妹の圧迫の感覚も その人の霊に加えられます。その人はその兄弟と姉妹と同じ感覚を共有します。この感覚は彼を圧迫し、彼を強いて主の御前に出させて、その兄弟と姉妹のために祈らせます。このような取りなしは体の感覚から来る取りなしです。このようなことが体の中にはあり、それは私たちが内側で弱いか強いかを証明し、また神の子供たちに対するキリストの死体に対する私たちの関心の程度を証明します。体の死体が苦しむとき、すべての死体は心地悪さを感じます。私たちが共に仕えるときもこのようであるべきです。ある人に困難があるとき、他のすべての人は同じように感じるべきです。ある人が喜ぶとき、すべての人も共に喜びます。これは正常な状態です。適用中高生大学生編。紹介はキリストの体のようであるのではなく、キリストの体です。あなたは人間の体を見て、キリストの宇宙的な体を理解することができます。あなたの体には頭、手、足、目、口、耳、鼻などの器官があり、どれも体にとって重要です。同様にキリストの体の中にはさまざまな兄弟姉妹がいます。彼らの機能は異なっていますが、皆体のために機能しています。各主体は他の異なる主体の体のための機能を受け入れ、自分自身も体のために機能します。あなたは主との親密な交わりの中で兄弟姉妹の機能によって助けられる必要があります。例えば受験大学を決定することで、あなたは経験者の兄弟姉妹に交わり助けを受けることができます。またあなたは人間関係で困っている場合でも、先輩の兄弟姉妹と共に祈ってもらい交わってもらうことができます。あなたは体の一主体ですので、他の主体から益を受けることができます。あなたが体のビジョンをはっきりと見て体の生活を実行することができれば、あなたの学校生活は大いに祝福されるでしょう。同時にあなたは体のために、また他の兄弟姉妹のために機能することを学んでください。大学生の兄弟姉妹は大学受験生を助けることができます。高校生の兄弟姉妹は中学生や小学校高学年の兄弟姉妹を助けることができます。それだけでなく、あなたは自分と同じ世代の兄弟姉妹も助けることができます。右の写真は赤ちゃんが別の赤ちゃんにミルクを飲ませているものです。これはあなたが哺乳瓶を持つことができれば、あなたがどんなに幼くても他の人を牧養することができることを示すために提示しています。箴言11章25節、祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤される。あなたは特に苦しんでいる兄弟姉妹と共に苦しみ、また素晴らしい成果を上げた兄弟姉妹と共に喜ぶべきです。この苦しみや喜びを分け合うことも体の生活の重要な部分です。祈り、おー主イエスよ、私はキリストの体の中へとバプテスマされた時にキリストの体の一主体になりました。主に感謝します。体の中の一主体として、私は他の主体から助けを得ることができます。主よ、私の心の目を開いてください。兄弟姉妹に開き、彼らからの助けを享受することができますように。また私は他の人を助けるために、他の人のために祈り供給することができます。私は十分に強くないとはいえ、哺乳瓶を持つ力は十分あります。特に苦しんでいる兄弟姉妹を私なりに助け、供給することができますように。 また優れた成果を上げた兄弟姉妹がいたら、妬むのではなく彼あるいは彼女と共に喜び祝います。